私は、教会で互いに会うときに、どう挨拶をしようかと思うときがあります。朝礼拝を守る教会だったら、おはようございますでいいと思うんですが、昼間なので、こんにちはになりますね。ちょっと柔らかい感じになるかもしれませんけれども、こんにちはでしょうか。帰るときはどうでしょうか。ちょっと難しい感じがしますね。じゃあ、とかまたとか、お気をつけて、さようならでしょうか。皆さんお互いにどういうふうに、さようならでしょうか。じゃあまたって感じでしょうか。まあ場合によってはお疲れ様っていうのもあるかもしれませんが、教会から帰るときにお疲れ様っていうのもどうなのかなって思うときがあります。今日はそれが本題ではないので、そこに深く突っ込もうとは思わないんですが、また他の機会にお話できればと思うんですが、まあ本当に一生懸命奉仕してくださった方にお疲れ様というのもありなのかなと思いながら、本当にそれでいいんだろうかと思う時があります。でも、もっと教会の本質は何か、本当に教会の本質は何かということを考えるときに、ある教会では、このような実践をしているということを聞きます。それは、まあ、やりすぎかなと思う部分もあるんですが、でも、本来の教会と社会の関係を表していると思います。それは、教会で互いに会うときにですね、教会に、日曜日教会来てですね、お互い会うときに、お帰りなさいって言って、お疲れ様って言って、教会で会う。最初に会ったときに、お疲れ様って言って会う。そして、別れるとき、いつも、行ってらっしゃい。行ってきます。気をつけてね。と挨拶を交わす。その教会では、教会が語るべきホームで、私たちはここから社会に出ていくんだ。社会に使わされていくんだという、教会と社会との関係についての聖書の世界観を挨拶の中で表しているんだなって思う。そのようなことを挨拶の中で実践、ね、そういうことを挨拶の中で実践、本当に教会来た時にお帰りなさいってお互い挨拶するかどうかは別として、私たちがそのような世界観って、そういうこのマインドセットっていうかね、そういうパラダイムっていうか、そういうものを持っているのは、本当に大切なことなんじゃないかなと思うんですね。ここから出ていく時に私たちは使わされていくんだ。そして、教会に来る時に、あ、帰ってきたんだ。そういう世界観を持つことは、どれだけ大切かと思いますね。それと対極的なのは、まあ、時々そういうケースがあると思うんですが、人々が今、ショッピングをするような思いで、教会を選び、コンサートを見るような、テレビ番組を見るような思いで、礼拝を守っている。私が中心で、私の生活が中心です。そこにいいものを提供してくれるならば、教会に行ってもいいだろう、と思います。でも、本当はそうではない。ちょうど、子供が親の愛情の中で、一つの家庭という基地で育っていくべきであるように、私たちは教会という基地の中で育まれて、そして、この教会という基地に帰ってきて、そしてこの世に出て行って、また帰ってきて、そのような歩みをするべきなのであります。復活の日の夕方に、弟子たちに現れたイエス様、今日読んでいただきました聖書箇所でありますけれども、復活の日の夕方に弟子たちに現れたイエス様は、こう言われました。父が私を使わしたように、私もまたあなた方を使わす。父なる神が私を使わせたように、私もあなた方をここから使わすんだ、というふうにおっしゃいました。私たちはこのように毎週教会に帰ってきます。本当に教会は互いに私たちが帰ってくる、お互いが帰ってくるホームです。私たちはここでほっとするんです。ここでも弟子たちがイエス様にお会いして喜んだって書いてありますね。弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様に会って、わあ、イエス様本当に喜びを覚えた私たちも教会に帰ってきて、そして、イエス様、ここでほっとするんです。でも、それで終わりではありません。 神様は私たちがクリスチャン同士集まって共に歩むようにと教会を作られました。でもそれが終わりではありません。私たちがここから出ていくようにと使命を与えられているのであります。今はないんですけれども、一頃この教会のドアの内側に You are now entering into the mission field と書いてありました。あなたはこれからミッションフィールドに出ていくんですよ。このドアの向こう側は、このドアの向こう側ミッションフィールドなんですよ。この間もベツレヘムの教会、隣のビジュードのベツレヘムの教会に行ったら、そこにはやっぱりその看板がありましたね。あなたはこのドアを開けた途端、そこはミッションフィールドなんですよ。そう、私たちは教会から出ていくときに、ここから一歩出ていくときに、あ、疲れた、お家に帰れるじゃなくて、自分のミッションフィールドに出ていくんだというのであります。でもイエスが、私はあなた方を使わすとおっしゃったときに、イエス様が私はあなた方を使わすと言われたときに、それは父が私を使わしたような使わした方であると言われたんです。父が私を使わす、父なる神が私をこのように使わしたような使わし方で、私もあなた方をこの世界に使わすよ、派遣するよっておっしゃった。今日はいつもより濃いですが、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、このイエス様は私たちと、父なる神がイエス様と一緒にいてくださったように、イエス様は私たちと一緒にいてくださるんだということです。2番目に、父なる神はイエス様に平安を与えてくださったように、イエス様は私たちに平安を与えてくださるんだ。そして第3は、父なる神がイエス様に権威を与えられたように、イエス様は私たちに権威を与えてくださるんだ。この3つのポイントでお話をさせていただきます。第1が、共にいてくださるということです。イエス様が私たちを使わされるときに、イエス様は私たちと一緒にいてくれ、お前行けよ、しっかりやれ、行けって言われるんではなくて、イエス様が一緒にいてくださるんだ。イエス様は私たちと共に行ってくださるんだって言うんです。イエス様がこの世界に使わされたときに、父なる神様はイエス様といつも一緒におられました。そしてイエス様は父なる神様いつもアバって呼んでました。お父さん、新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、その中に時々キーになる言葉が、イエスの言葉であるアラム語で、イエス様の日常的に使ってたアラム語という言葉で書かれています。聖書本文はギリシャ語なんですが、ところどころアラム語が使われています。そのアバという言葉はその一つです。アバ、アーメンって言葉もそうですし、このアーメンっていうのは本当にって言葉、意味の言葉ですね。アーメンって。アーメン。私たちがアーメンって言うときに、それは、あ、本当に私もそう思う。アーメンって言うんですよ。ある人は終われって意味だと思ったって。アーメン、アーメン。まあ、あんまりみんながアーメン、アーメンって言うんだから、早く終わってほしいって意味なのかなと思ってたって。そうだ、らしいですけれども、出なくてです。アーメンっていうのは、私もそう、本当にそうだって意味ですね。だからイエス様は、よくよくあなた方に言っていくって時に、アーメン、アーメンっておっしゃいました。これは本当に私が心の底から思ってるんだけど、みんなに聞いてほしい、アーメンっておっしゃいました。また、十字架上でイエス様が、エリエリ、レマ、サバクタニっておっしゃいました。我が神、我が神、どうして私を見つけるんですか？それは、やっぱり、アラム語ですね。アバーはそのような言葉の一つです。これはもともと幼児語と言われていますね。アバはそのような幼児語ですね。赤ちゃん最初はあーあーって言っています。そのうちパーとかブーとかマーとか言えるようになって、バーパーバー言えるようになってきます。マーマーとかパパとか、割合言いやすい言葉なんでしょうかね。唇を使った言葉。サザエさんのタラちゃんじゃなくて、イクラちゃんですか。バブーブブーブブーバブー。全部これですよ。アバってのもそうなの、バブーと同じなんです。バ、本当に言いやすい、子供でも言える言葉。 アバ、イエス様がお父さんでお祈り、アバってお祈りしたときに、当時の文化の中ではどういう祈りが捧げられていたかというと、普通はこうでした。ヤハウェよ、何時は本べきかな、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、地上なる神よ、天地の主、我らの盾、我らの人たちの盾よ、ヤハウェ、アブラハムの盾よ、何時は本べきかな。そういうふうに祈ってたんです、みんな。みんな本当に、お父さんなんて祈ってなかった、神様に。神様には、もうたくさんたくさん形容詞をつけて、全能なる宇宙を作られた、大きな神様って祈ってたんです。ところがですね、イエス様は神様に向かって、アバ、お父さんって祈ってた。このように人々がたくさんの飾りの言葉を使って神様に祈ってた時代に、お父ちゃんと信頼の思いを込めた呼びかけだった。これは信頼の言葉です。そのような親しい関係の中で、お父さんって本当に心から安心して言える。いや、お父さんじゃなくてもいいです。神様でもいいんです。とにかく信頼関係が大切。信頼して言える。その言葉。そのような親しい関係の中でイエス様は使わされて、この地上の生涯を送られたんです。いつも祈り、父なる神様に答えをいただいて歩まれた。イエス様、孤独を感じることがどれほどあったかと思います。人々との軋轢、それにどんなに痛みを覚えてたろうか。弟子たちの不甲斐なさや、的外れな様子にがっかりしたことがどれだけあっただろうか。ユダヤ人と戦った時もありました。本当に当時のユダヤ人の指導者たちと戦った時はですね、このイエス様はものすごいきつい言葉で言っています。皆さん、私たちどうですか？お互いきつい言葉使った後ってものすごいエネルギー使いますよね。イエス様はもう本当に当時の指導者たちにものすごい厳しい言葉語られました。イエス様はその時にどれほどエネルギー使っただろうか、どれほど辛い思いしただろうか、孤独を感じただろうかと思いますね。そんな中でいつもイエス様は一人寂しいところに行って祈られました。そしてそこで立ち上がって歩まれたんです。神様、イエス様が私たちを使わされる使わし方はこのような使わし方なんだって言うんです。私たちもそうです。戦いがあります。孤独があります。届かないなって、人と話していて届かないなって感じる時があります。孤独を覚える時があります。逆に振り回されたりすることもあるでしょう。落ち込んだり痛みを覚える時もあるでしょう。でもそこにイエス様は共に行ってくださるんです。お前勝手に行けよってもの、このドアの向こう側は私は行かないからな。イエス様はこのドアの内側にいらっしゃる方じゃないんです。ドアの向こう側に行ってくださる、一緒に行ってくださるのであります。いつも父なる神がおられて、イエス様が共にイエスの信頼関係の中にイエス様がいらっしゃったように、今度はイエス様が私たちと一緒にいて、イエス様が感じていたこの神様と一緒にいる感覚を私たちにも与えてくださる。イエス様のね、父なる神様との関係を私たちとイエス様との関係にしてくれるなんて、これどんなすごいことかなと思いますね。本当に親しかった、本当にこの信頼しきっていたこのイエス様と父なる神様との関係、同じ関係をイエス様は私たちとの間に持とうとしていらっしゃる。私たちを支え、守り、慰め、癒してくださる。道を示し、出会いを与えてくださるお方であります。そしてイエス様は平安を与えられる方であります。イエス様は私たちに平安を与えて使わせてくださいます。イエス様はあの地上の生涯の中でいつも平安を持っていらっしゃいました。イエス様は嵐に揺れる船の中で寝ていらっしゃいました。その平安に満たされていたんです。平安、平和、そういう言葉はどういう意味でしょうか。平和、分解すると平ら、和やか、平ら、安心、静かな感じの言葉ですね。安らかですか。平安、平らで安らか、波風の立っていない状況です。
でもそういう平和は問題が起こったら飛んでっちゃう平和です。問題が起こったらそこには存在しなくなる平和です。ピースという英語の語順となったパクスというラテン語は、戦争と戦争との間とか今回調べたら、なんとですね、次の戦争のための準備の時間。ローマ社会において平和っていうのは次の戦争のための準備の時間だった。ですから平和っていうのは問題があっても表面的にドンパチやっていなかったら平和なんです。内側に問題をはらんでても、もう準備をしてても、次の戦争の準備をしてても表面的にぶつかってなかったらそれは平和なんです。それは嵐がやってきたらひとたまりもない吹き飛んでしまうような平和であります。でもここでイエス様がおっしゃったシャロームという言葉は違いました。イエス様が持っておられた平和は違いました。状況がどんな中にも、状況がどんな中であったとしても、内側から溢れてくる平和でした。ブドウの果汁がブドウの実から、ブチュって溢れてくるあの祝福ですね。この祝福っていうのは、ブドウの果汁がブドウの実から、ブチュって溢れてくる、そういうやつだ。その祝福があるところには平和、シャロームがあるっていうんです。どんなに波風が立っても、どんなに表面的に大変でも、内側からシャロームが溢れてくるようなところには、動かされないものがある。イエス様があの湖の中で、木の葉のように揺れる船の中で持っておられた平和、それはシャロームであります。この平和であります。そして、それをイエス様は私たちに与えようと言われる。弟子たちに最初に言われた言葉がシャローム、あなた方に平和をあげよう、あなた方に平和があるように。いや、それは挨拶の言葉でもあったかもしれない。でも本当に彼らはガタガタブルブル震えていたんです。彼らは本当に次は俺たちの番かと思ってドアに鍵閉めて閉じこもってたんです。本当に恐れてたんです。その彼らに対してイエス様はシャローム、平和があるようにっておっしゃった。どんな状況の中でも、波風が立つ中でも、この平和があなたの中にあるように。イエス様はそれで私たちを派遣しようとしてらっしゃるのであります。私たちも周りの状況に振り回されてないですか？恐れて閉じこもりたくなる時もないですか？本当にこの弟子たち、閉じこもっていたのは私たちの代表ですよ。閉じこもって中にいて、この自分のところに閉じこもっていたのは私たちと同じですよ。これは私たちの姿だって。そこにあなたたちに出て行った時に出会う嵐、戦い、そういうものはあるだけど、私はあなたの内側にシャロームを与える。イエス様はおっしゃったのであります。イエス様は十字架にかかる前の晩おっしゃいました。ちょっと開きましょうか。ヨハネによる福音書14章の27節です。教会備え付きの聖書、この口語訳の聖書ですが、備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の166ページ、新約聖書の166ページですが、ヨハネによる福音書の14章の27節です。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるものとは異なる。世が与えるようなものとは異なる。イエス様が与える平安は、このシャロームが、この世が与えようと思っても与えることなんかできないものです。この世がどんなに頑張ってあなたに安心を与えよう、そういうことを言ってくれても得ることのできない平安です。どんな軍事力も、平和を約束してくれる軍事力も、どんな経済力も、どんな保険も、 安心くんとか名前がついている保険であったとしても、どんな強いお父さんも、どんなにたくさんのお金も、どんなに頼りになるリーダーも、与えることのできない平安をイエス様はあなたに与えようとおっしゃるのであります。私が与えるようなものは、この世が与えるものとは、ようなものとは全然違う、全然違う、レベルが違う。それをあなたに与える。悔しかったらやってみろ。私は世が与えようと思ってもできないような平安をあなたに与えようって、そのようにおっしゃるのであります。この平安にあなたの人生をかけてみようじゃありませんか。3番目に、権威を与えられるということです。イエス様は権威を与えられました。それは罪の許しの権威であります。何の権威かというと、許す権威であります。23節、あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、20章の23節の方ですが、あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。これはですね、好き勝手に許したり許さなかったりしていいということではありません。あなたが気に入った人の罪を許して、気に入らない人の罪を許さなくていいとか、そういうことではありません。自分がされたことを許したり許さなかったりということでもありません。自分がされたことをですね、許してあげなさい、そういうことでもありません。神様の前に悔い改めた人の祈りを聞いて許しの宣言をすることです。誰かが悔い改めをするときに、それを聞いて、あなたの罪は許されましたと宣言をすることです。それが私たちの神様から、イエス様から与えられた権威です。時々こういうことを言う方がいらっしゃいます。私もいろいろ罪を犯してきたなぁと突然言い出す方々がいます。その時私たちはどうするでしょうか。私もある時に一人の方がそういうことを言い出した場面に出くわしました。私もね、罪がわかるんですよ、罪があるなって思いますよ。その時にちょうどそこにおられた方が、まあちょっと突然のことだったんで、戸惑ったのかもしれませんが、まあね、私たちそういうところ誰でもあるよ、あまり気にしなくていいよっておっしゃった。私たちはそういう場面に、その方、本当に自分は罪があるなと思っていらっしゃる方、神様の前での悔い改めに導いて、その悔い改めた人に対して、あなたの罪は許されましたと宣言する権威が与える。そんなの牧師の仕事じゃないかと思われるかもしれない。そうじゃない。それはいや、別にカトリックの悪口を言ってるには、カトリックではそうかもしれない。でもルターが本当に体を張って取り戻した聖書のメッセージ、これは単に特別な人たちに言われた言葉ではない。そこに集まっていた人たちに言われた言葉です。イエスの弟子たち、ここでイエスの弟子たち、それはクリスチャン全体を指しています。私たちは罪を許す権威を与えられたんです。誰かの祈りを聞いて、誰かがあなたの前で悔い改めたときに、悔い改めたときに、あなたの罪は許されたと宣言をしなきゃいけない。私たちの教会に何回か来られたサックス福田の岸先生です。岸義弘先生、ご本人書いていらっしゃいますが、自分が子供の時に罪が分かってお母さんに話をした、僕は罪を犯したよ。そしたらお母さんはクリスチャンだったのに、なぜか悪いこともするけど、それに負けないくらいいいこともしなさいよと、そう話してくれただけだったっていうのであります。お母さん、十字架の話、救いの話、許しの話してほしかったのにしてくれなかった。本当は導いてほしかったのに。 本当にあなたの罪は許されましたという宣言を聞きたかったのに、悪いこともするけどいいことも頑張ってしなきゃね。本当にお父さんたちお母さんたちもここにいらっしゃいますけれども、お子さんがそのようなことに導かれたら、これは先生に話さなきゃじゃなく、それは教科書の先生に話さなきゃ、牧師に話さなきゃじゃなくて、本当に、あ、今私はその宣言をするところに導かれてるんだなと思ってください。悔い改め、イエス様の十字架の話をして悔い改め導いて、そしてあなたの罪は許されたんですよと宣言をさせてあげてください。あ、してあげてください。私たちにはその罪の許しの宣言をする権威が任されている。皆さんがお友達と話していて、そういう話になったら、ぜひ本当に、ああその時が来たんだな、神様任せてくれたんだなって思ってください。私たちは罪の許しの権威を、宣言をする権威が任されている。クリスチャン同士でもそうです。クリスチャン同士でも互いに罪を告白して、あなたは許されましたよ、あなたの罪許され、クリスチャン、私はクリスチャンだからもう終わったよじゃなくて、本当に日々悔い改めて、悔い改めることたくさんありますよね、私たちね。本当にそれ神様前に持ってって、また誰かと一緒に祈ってもらって、あなたの罪は許されましたよって言ってもらわなきゃいけない。ぜひ皆さん経験してください。ぜひ皆さん、この本当に素晴らしい経験です。あ、一人の人がイエス様の前に悔い改めて、私は罪の許しを宣言させてもらったんだなって、あの天国の喜びに私も加えていただいたんだなって、本当に感謝してください。ぜひ経験してください。経験してない人は祈ってください。私も誰かの罪の許しの宣言ができますように、私にもそのような出会いを与えてください。そのようなチャンスを与えてください。求めてください。神様、せっかくあなたに権威を与えてくださったんですから、その権威を使わせてもらうじゃありませんか。そのためにイエス様は弟子たちに息を吹きかけて、聖霊を受けようとおっしゃいました。聖霊様を与えてくださいました。その聖霊様の働きについて、本当にもっとお話したい気持ちもするんですが、それはまた次の機会に、今度他の機会にさせていただきたいと思いますが、私たちを支え、力を与え、平安を与えてくださる方です。この方は本当に私たちに、この恐れなくて大丈夫なんだよ、私たちにこの確信を与え、平安を与え、勇気を与えてくださる方です。イエス様はあなた方が聖霊を受けるときに、あなた方は力を受けるとおっしゃいました。本当に私たちは力を受けて前進することができる。だから聖霊様を求めて、聖霊様を満たしていただこうじゃありませんか。トム・クルーズのミッション・インポッシブルのシリーズ4作まで出ましたが、子供の頃はスパイ大作戦というテレビ番組だったですね。CIA からいつもスパイである主人公に毎回指令が出ますが、最後の決まり文句があります。その決まり文句、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。 As always, should you or any member of your IMImpossible mission ですね。I'm forced be caught or killed. The secretary will disavow all knowledge of your actions. This tape will self-destruct in 5 seconds. 私たち、この我々は、当局はあなたやあなたのメンバーに何か危害が及んでも、殺されることがあっても一切感知しない。そしてこのテープは5秒後に消滅する、自動的に消滅する、チューってですね、消滅するんですが、私たちのミッションも、あの映画やテレビに出てくる、スパイ映画に出てくる
ミッションに負けないくらい、いや、本当のことを言うと、もっともっと厳しいミッションだと思います。本当にインポッシブルなミッションだと思います。私たちが出て行って、この世でイエス様の証人になる。それは、とんでもない大変なミッションです。できない。でもその任務のために、私はどんなことがあっても感知しないというのとは正反対で、私はどこまでも、どこまでも、あなたの存在について責任を持つ。そのように、イエス様はおっしゃってくださるんです。そして、このメッセージは、決して5秒で消滅したりしません。何度も何度も何度も何度も、これがあなたのミッションだよ。これがあなたのミッションだよ。これがあなたのミッションだよって何度も何度もそれを確認させてくださることであります。この聖書が私たちに与えられて、御言葉、何度も私たちに御言葉に変えることができる。ああ、私たちが不安を覚えるときに、私たちが痛みを覚えるときに、私たちが孤独を覚えるときに、私は一緒にいるよ。私はあなたに平安を与えるんだよ。どんな波風が立つ中でも、私はあなたの内側に平安を与えるから心配するなよ。そして、あなたは罪の許しの宣言ができるんだよ。そのように何度も何度も何度もメッセージを語ってくださるのであります。本当にそこに帰らせていただこうじゃありませんか。皆さん、私たちはこの礼拝が終わったら、それぞれあるかもしれませんが、ここからやがて出ていきます。本当に神様が、イエス様があなたと言ってくださる、あなたを使わせてくださる、その使命に立たせていただこうじゃありませんか。お気をつけてお願いいたしましょう。愛する天のお父様、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わすと。本当にあなたの私たちに対する思いを聖書を通して語ってくださったことを覚えて感謝をいたします。本当に私たちお互いはここから出ていくときに、それぞれのところに使わされていきます。バラバラになります。でもあなたは私たち一人一人と共にあってくださって、私たちを支え、私たちに平安を与え、私たちにその使命を全うさせてくださる方であるから、ありがとうございます。本当にあなたの平安が私たちお互いを守り、ここから出て行って嵐の中で戦いを覚えるお一人お一人に、あなたの平安がありますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。